本里子区長、無用の左翼政策より区民生活に目を向けよ。質問者は田中雄太郎、専務。 JR 荻窪駅が緑の窓口を閉鎖。区内 JR4 駅から緑の窓口が消滅しました。自転車奨励よりも区民にとってよほど重大です。JR に窓口復活を働きかけてください。
区として再設置を働きかける考えはありません。
区が学童クラブ等の運営を委託している社会福祉法人福音寮の理事長が児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。同法人は前区長時代にも児童虐待を都から指導されています。現区長に交代後も女児をトイレで盗撮する事件を起こしています。委託契約を見直すべきです。
当該事業者による事業運営を継続していきます。
区立小学校と敷地を共有する区立公園や区内の公道で AV が無断撮影されました。前者は小児性愛、近親相関を描き、後者は女優が放尿しながら自転車で区道、都道を走行する内容で、背景には住宅や商店街、区立校の校舎や私立校の生徒が映り込んでいます。区長名義でメーカーに抗議声明を発してください。また、これらの事案を公表してください。
区長名での抗議文の発出や事案の公表は考えていません。
緑の基本計画、グリーンインフラ、学校教室の室温測定。質問者はブランシャーアスカ、緑具。緑のもたらす冷却効果や雨水吸収度等を数値化し、経済的効果をオープンデータソース化する緑 ×DX の取り組みを導入してはいかがですか。
他自治体や大学等における取り組み等を参考に、どのような取り組みが効果的かを考えていきます。
気候危機時代の新しい価値観を打ち出し、緑を含む環境問題の解決に向け、果敢に挑戦していく必要があると考えますが。
オープンデータ化や区内事業者支援など、新たな発想、価値観を持つ気候危機対策を全庁的に推進し、区民参加によるゼロカーボンシティの実現を目指します。
区の考えるグリーンインフラの数値目標は、
令和8年度をめどにガイドラインを整備予定です。専門家の知見等を踏まえ、雨庭の雨水浸透能力の検証を行い、区民と対話をしながら数値目標を決定していきます。
断熱の効果を可視化、実感するため、ワークショップやアンケートを実施してはいかがですか。
環境に対する意識の醸成につながるような取り組みについて、他自治体の事例も参考にしながら検討していきます。
子ども・若者を共に社会を作っていく主体者へ。質問者は斉藤理香、公明。子どもや若者が意見を表明し、政策に反映できる仕組みが必要と考えますが、区の所見を伺います。
子ども基本法の趣旨を踏まえ、杉並区子どもワークショップを実施してきました。今後、子どもだけでなく、若者の意見を具体化させる施策も検討していく必要があると考えます。
子どもや若者が企画運営に参加する取り組みとして、まず、20歳の集いの運営に参加を要望しますが、区の所見を伺います。
当事者の意見を反映していくことは重要であると認識しています。アンケート調査の実施を予定しており、企画運営への参画等について得た意見を参考に、今後の取り組みを検討していきます。
中高生の施設、企画運営の参画として、コミュニティフラット A 福や U 杉並があります。同様の機能を備えた施設の設置を望む声がありますが、見解は。
中高生の居場所については、今年度策定する杉並区子どもの居場所づくり基本方針で定めることとし、当事者の意見を聴取しながら検討を進めています。いただいた意見も参考に、充実を図る方策を検討していきます。
杉並区の LED 化、大田黒公園の休園日と荻窪の街づくり。質問者は宇田川雄二、武藤。段階的に蛍光ランプの製造、輸出入が廃止されます。計画的な LED 化を周知しないのですか？
広報媒体等で周知する予定です。
個人に対して LED 買い替え助成等を行う予定はありませんか？
国や都の動向等を踏まえ、助成内容を見直す中で検討します。
なぜ大田黒公園の休園日について、事前に荻窪の地域住民等から要望を伺う意見交換会や対話の場が設定されなかったのですか？
区が機会の場を失念していました。反省点と考えています。
大田黒公園の休園日設定はいつどのように決定したのですか？
土木担当部長決裁の起案で3月に規則改正の手続きをしました。
荻窪まちづくりだよりやグリーンスローモビリティのチラシはおよそ2万5千枚配布されましたが、大田黒公園の休園日はいつどれだけの方に周知されたのですか？
4月に SNS 等で発信しましたが、周知が不十分で反省しています。
荻窪駅西口停留所に荻窪三庭園の休園日を案内しないのですか？
検討していきます。
荻窪地域の方に周知、対話、ニーズを把握する予定はありますか？
対話の場を設ける予定です。
指定管理者制度の今後と地方自治法改正の問題点を指摘。質問者は奥田雅子、青年。指定管理者制度導入にあたって、働き方によらず、賃金が支払われる人件費の積算が必要です。
今般策定する施設運営パートナーズ制度導入運用ガイドラインに、後継役条例に基づく労働報酬下限額以上の賃金が支払われるよう盛り込みます。
区職員が施設運営等の現場経験を蓄積する直営の確保は、職責を果たす点で重要です。また、指定管理機関の考え方を明確にすることや、モニタリング結果をもとに議論するための外部委員を含む評価委員会の設置も必要です。
従事者の労働環境をより改善する取り組みや、区として蓄積すべきノウハウ等の面で課題があり、今年度末を目途にガイドラインのブラッシュアップを図り、指定管理機関の設定やモニタリングの実施方法等についてもその中で検討していきます。
地方分権の根幹を揺るがす地方自治法改正への区の見解は、
今後の 想定されない事態において、地方自治法で一律に国が地方自治体へ国会の承認も経ずに補充的指示を発することは、国と地方の対等協力の関係を損ないかねないと危惧します。
新型コロナワクチン副反応被害検証を、多文化共生について、質問者は曽根文子、聖音。新型コロナを除く全ワクチンでの副反応による救済認定数は47年間で総数3636件、うち死亡は158件に対し、新型コロナワクチンでの認定数は7354件、うち死亡は593件。わずか3年で認定数は2倍以上、死亡数はおよそ4倍となっています。区の見解を伺います。
6ヶ月以上の全年齢層が対象だったこと等が関係している可能性があります。
区内における新型コロナワクチン副反応疑いの件数、重篤の件数、死亡者数は、
5月31日時点で全体では85件、うち重篤29件、死亡は8件です。
区では子どもの権利擁護に関して取り組みを進めていますが、子ども日本語教室においても、子どもの権利に沿った運営や教室に関わる大人が、子どもの権利について学ぶ機会が必要ではありませんか。
権利に沿った運営に取り組み、大人も学ぶ機会を作っていきます。
外国ルーツの子どもや保護者への通訳ボランティアは、どの学校でも使いやすくする環境整備が必要ではありませんか。
費用確保を含め、必要時に派遣できるよう協議を進めていきます。